君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
はやぶさの50億キロに及ぶ旅路は、わずか500メートルの目標物、小惑星イトカワを目指しました。これは縮小すれば1500キロ離れた向こうに置かれたパチンコ玉めがけて、もう一つのパチンコ玉をよいしょっと投げて当てるぐらいの精度なんです。はやぶさがあらゆる困難を乗り越え無事帰還できたのは、運だけでなく計算に計算を重ねたシミュレーションの成果なのです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は今テクノロジーの肝となっているシミュレーションを使いこなす人材を義歌大で育成するプロジェクトの紹介、義歌大情報知能工学系後藤仁先生に聞きます。
シミュレーションっていうのはシミュレーションゲームのシミュレーション。
そうですね、ほぼ同じです。というか完全に同じです。
コンピューターで本当はやってないんだけれども、やってみるっていうあれですよね。
やってないというよりは、実際に起きてることをどうやって再現するかっていうことがもう一つ大事なことになりますね。あとは理論から積み上げていって、これが正しいんだと、見えてるものはむしろ嘘の間違った理解をしていることもありますので。
むしろ現実世界の方が誤解してたりすることがある、
それは人の理解ですね。現実に起こってることは確かに起こってるんですけれども、人間がどうそれを解釈するかというところで、シミュレーションが威力を発揮する場面でもありますね、そこが。
なるほど。じゃあ現実の世界ではなかなか恋愛がうまくいかない男も、はい、ゲームでうまくいったら本物じゃないかと、
はい、それは素晴らしいですね。
先生も恋愛シミュレーションゲームなんてやりました？
かなり昔、初期の頃ですね。
初期の頃
でまだこう、うん、ね、女の子のこの絵もですね、なかなか、それでも良かったんですけどね。
まだそんなに今みたいリアルじゃない。
今はすごいですからね。
時代。じゃあ今も知ってるんじゃないですか。
いやいや、僕はあまりよく知らないです。学生とよく話して。
恋愛シミュレーションゲームもシミュレーションですよね。
あれは立派なシミュレーションだと思います。ただそれを考えてる人がいるっていうことですね。その辺が僕らがやってるその科学技術のシミュレーションとちょっと違うのは、そのあたりでしょうかね。
科学技術のシミュレーションっていうのは人が作ってるんじゃないんですか？
人が作ってるんですけれども、恋愛シミュレーションはやっぱりシナリオがありますよね、シナリオは人が考えてますんで、誰かのが理想と思っている女の子が動いてるわけですね、そこで。
ああ、なるほど。そうではなくて、先生たちの分野でのシミュレーションというのは、
僕らの分野のシミュレーションはやはり科学の、基礎科学あるいは数学であったり、特に理論とよく言ってますけれども、やっぱり理論を積み上げていってシミュレーションを行っている、あるいは現実に起こっていることを、モデル化っていうんですけれども、重要な部分だけを残して、その重要な部分を、数式で組み上げていって、現実を再現するように作り上げていく。で、再現することができれば、まだ起きていないこともその数式に従って解いていけば、シミュレーションしていけば、予測することができるというような、原理になりますかね。
じゃあ例えば我々の周りで言うと、天気予報なんていうのはそれですかね。
まさにそうですね。
まさにそれ、
はい、
あと核実験も最近はね、実際にはやらずにシミュレーションでやるって言いますけれども、ああいうのなんかも先生のおっしゃるシミュレーション、
シミュレーション、完全に素晴らしいシミュレーションだと思います。
素晴らしいシミュレーション、はい、今日お話に出ているシミュレーションっていうのはそういう。
そうですね、我々の大学では工学の分野ですけれども、非常に広い範囲で、研究を進めていますので、いろんな分野でですね、シミュレーションというのは使われていますので、
それが今日のお話で、はい、技科大で何が起きようとしてるんですか。
技科大でですね、うん、まあ、次世代のシミュレーション技術者の教育を本格的に、うん、始めたいというふうに考えてます。
シミュレーションの技術者、
はい、
そのシミュレーションのソフトを作る人ということですか。
そうですね、ソフトを作る人も非常に大事ですし、うん、あとそれをやっぱり使いこなせる人、
使いこなせる人っていうのは、はい、そのソフトの説明書を読めば誰でもなれるわけではないんですか。
はい、まあ、使いこなすにはまず、うん、マニュアルを読んでですね、まあ、読まなくてもいいんですけれども、はい、プログラム走らせることができればとりあえず使うことはできるんですけれども、使いこなすためにはやはり正しい結果を得られるまず入力を作って、
はい、
で実際にプログラム流して、うん、で出てきた結果をちゃんと解析して理解していく必要がありますよね、どうしても。でそれをが分かるからこそ、現実にの実験で実際に実験したことと比較して、うん、シミュレーションがうまく実験を説明できるように行われているのか、うん、あるいは、場合に実験の場合はですね、測定しますので測定の仕方がひょっとしたら間違っているかもしれませんし、自分はこうやって実験しているっていうつもりでも、うん、実際にそうなってない場合があるんですね。でもそれをシミュレーションが正しく行われているとすればですね、それが違うよってことをシミュレーションの結果示してくれますので、でシミュレーションが間違ってる場合もあるし、実験が間違うまくいってない場合もありますので、その両方が分かっていないとどっちが正しいのかそこが分かりませんよね。その辺の検証ができるということはシミュレーションを使って研究を進める研究者技術者にとって非常に大事なことになってきます。
恋愛シミュレーションゲームとは違いますから、誰もシナリオを書いていない、
そうですね、
はい、誰も見たことのない結果に挑んでいくわけですからね。
そうです、
はい、と使いこなすっていうのは非常に高度な技術になるわけなんですね。
そうですね、
はい、そういった人材を技科大から生み出していこうというプロジェクトが始まったんです、
は
い、
今始まってます。
いつ始まったんですか。
は
い、
この一応4月から始めることに、
今年始まったばかり、はい、それは今やっぱり時代がシミュレーション技術者というものを求めている。
そうですね、どこの会社で何を作るにしてもですね、うん、必ずシミュレーションっていうのが入ってきますんで、そういうところに人材を送り込む我々としてはやはりシミュレーションのことを理解して、はい、自分でやれることも大事ですけれども、うん、やっぱり理解、まず理解していかないといけませんね。
いろんな産業の分野で同時にシミュレーション技術っていうのが今求められてるわけですか。
と思いますね、はい、いや確かにそうだということですね。
核実験だけじゃない、
核実験もそうですけれども、
気象庁だけじゃない、
気象庁だけじゃないです、はい、もちろんこの地域でいうと車産業が非常に重要になってます。
車も実際に車走らせるんではなくて、
はい、
シミュレーションでやろう、
走らせるシミュレーションもありますし、うん、運転するシミュレーションもありますし、ぶつけるシミュレーションもありますね。
あ、全部シミュレーション、
全部シミュレーションですね、そう考えていくと
なんですね、はい、自動車産業もシミュレーションを求めていると、
は
い、
僕は主に化学分子シミュレーションやってますんで、うん、化学産業の世界は当然新素材を、うん、こういう新しい素材ですね、うん、をこうヒートテックとかありますよね、ああいうのも含めて、あとあれ折ってきますよね、特殊に折ってきます、はい、ああいうどういうふうに折ったら、うん、どういう熱効率があるかとか、そういうこともシミュレーションでやってますし、
服飾産業もシミュレーション、
もちろんそうですね、
もちろんそうなんですね、
はい、水泳の新しい水泳の、うん、水着とかも、うん、あれもシミュレーションで水の流れの中でどういうふうに抵抗を持っていくかとか、
新しいことっていうのはみんなシミュレーションなんだよね。
まずシミュレーションで作ることもするし、シミュレーションもして、
うん、
その両方を見ながら次どう改良したらいいのかっていうことを考えていくわけですね、う
ん、そんな中でよりすごい技術者を生むために技科大でプロジェクトがこの春始まったということなんですね、はい、具体的にはどういう形でこのプロジェクトを進めていこうということなんですか、
はい、このプロジェクトは一応3つの部会に分けて進めていきます、はい、
うん、
で1つはまず高専と連携して
高等専門学校、
はいはい、うちの大学は高専からの編入生が非常に多いんで、
高専卒業して技科大の3年生として編入してくる人多いって聞きますね、はいはい、
なんで いわゆる大学 1,2 年生にあたる学生は今高専で今学んでるわけですね。
ああ、はい、
なんでうちの大学としてもやはり高専と連携してやっぱりそういう人材を育てていかないといけないとか、まあ、以前からそういうプロジェクトは進んでるんですけれども。
ああそうかそうか、はい、もうあの理科大にいずれ来る
来るんで、はい、
あの生徒の皆さんを、はい、高専の時代から、
はい、
じゃあ後藤先生たちがあの高専に行って、
はい、
あの講義したりして、
はい、そういうこともやってます、あの大学として。
へー、
高校もやってますよ。
あ、普通の高校に、はい、高専だけじゃなくて、
はい、
何をしてくるんですか。
そうですね、今のところ、うん、あのまあ、高専はもうちょっとあの大学 1,2 年生レベルの話になるとやっぱりそれなりのことをやってますんで、難しくやって、ま、はい、やってますんでちょっとだけ難しい話をしてきますけど、
年齢的にもちょっとお兄さんお姉さん
ですね。そうですね、大学 1,2 年生に相当しますんで、
はい
はい、少し難しい数学の話と絡めながらシミュレーションすることによって、まあ、どういう未来が開けていくのかっていう話をしてきたりとかしたいと思ってますけれども。
やっぱりシミュレーションの世界っていうのは数学の世界なんですか。
本当はそうなんですね。そこが皆さんちょっとスッと一回引いてしまうこと、うん、なんですけれども、そんなにね、うん、知ってないといけないんですけれども、うん、いつもこう数学のね計算問題解かされるわけではないんで、うん、それをするのはコンピューターです。
あ、そうですね。
自分であのいつも計算してるわけじゃないですか。
こういうことなんだよっていうことを、はい、うん、
それを分かった上で計算させればいいんですね、
う
ん、
なるほど、はい、で数学の知識っていうのを
う、ね、
高校なり、高専に行って説明してくるという、
はいはい、まあ、特に高校生の場合はやはりちょっと数学の話をするとですね、みんなシミュレーションやりたくないと思われるとか困りますので、うん、シミュレーションによってどういった、素晴らしいことがあるのかとか、あとシミュレーションした結果ですね、うん、これ可視化の技術になるんですけれども、うん、計算した結果、例えばこう津波のシミュレーションした結果を使って津波がどういうふうに日本の列島にこうガーッと迫ってくるのかというのを実際に可視化された動画なんかもありますので、まあ、そういったものを使うと、まあ、我が身にかかってくることですから非常にこう緊迫してまた興味持ってですね聞いてもらえますんで、
あ、そういう災害もシミュレーション技術が大事ですもんね。
すごい大事なところですね。スーパーコンピューターって解くべき問題の一つとして挙げられてますね、
うん、じゃあその、うん、シミュレーションとは何か、今日このコーナーで最初に聞いたようなお話を、はい、じゃあ高校生たちにはしてという。
そうですね、うん、
そういったあの高専高校鉄は熱いうちに打てみたいな部会がまず一つ、
はい、
二つ目の部会は
もう一つは、さまざまな分野で使われているシミュレーションというのは、うん、結構共通している共通の技術を使っていることが多いんですけれども、はい、共通しているとはいえやっぱり各分野ごとに使い方も、うん、あるいはその大事なシミュレーションのモデル化というところも、うん、それぞれの分野で違いますの で、 まあ、各分野に特化したような形でシミュレーションというのはやっぱりどうしても教育しなきゃいけないんで、そういった専門分野別の教育のプログラムというのを作っていこうとしています。
災害は災害、
そうです、
科学は科学みたいな感じで、はい、
そうですね、例えばあの地震なんかを建物の構造計算なんか学んでる学生にですね、はい、こう分子のシミュレーションを見せてもですね、なかなか興味持ってもらえないですよね、うん、やっぱり構造計算とか、まあ、建物 の、 あの設計のあの勉強してる学生はやっぱり建物がこう揺れて壊れていくシミュレーションの方が多分興味あるでしょう。
あ、なるほど。そのシミュレーション技術という学部学科があるわけではなくて、はい、それぞれ皆さんあの自動車製造なら自動車製造、はい、ヒートテックならヒートテックの分野に進んでいく人が、はい、自らのこう技術を上げるためにシミュレーションというものをまとう、
はい、
イメージなわけなんですね。
そうですね。
それぞれの皆さん分野は持ってる、
はい、そうです。専門分野専門分野できちんと勉強していただいて、うん、その上で多分実験とかですね中心に、うん、勉強されてきた方っていうのはなかなか計算機ももちろんワープロとかですね表計算ソフトぐらいは使えますけれども、うん、本格的に自分の研究のためになるようなシミュレーションをするにはそれなりに大きな、うん、早い計算機を使う必要がありますので、うん、そうすると操作性もですねそんなこう 普段使ってるアプリケーションのようにはいかないですし、まあ、自分のやってる研究をシミュレーションに適したモデルにを作って、そこで、計算を始めないといけませんので、そういった手順とかですね、そういうことをやっぱり覚えていただいて、その上でちょっとこういうちょっと難しい計算こういうことしてますよってこともやっぱり頭に入れていただいて、でその上 で正しい計算シミュレーションができたのかっていうこと、その自分の結果とどういうふうに解析して合わせて考えていけばいいのか、そういうあたりをやっぱりシミュレーション技術者教育としてですね、充実させて教えて、あの人材として育てていきたいなというふうに考えてます。
なるほど。じゃあこれからのいろんな分野で活躍できる人は、パソコン使って表計算ができるよとかと同じようにシミュレーションできるよっていう技術が求められるわけなんですね、はい、
そうですね、自分の専門分野の中でですね、
その専門分野別に勉強できるのが2つ目の部会ということなんですね、はいはい、3つ目の部会は、
3つ目の部会は、まあ、日本にせっかく世界一のスーパーコンピューターが今あるわけですね。 あれはもう一つ特徴は大規模に計算できる。
結局今スーパーコンピューターって日本が一番なんですか？
今一番です。今は、今の時点では。
あ、結構もうしのぎを削って、
はい、この放送される頃には次の発表があるんで、それがどうなってるかちょっと6月の下旬あたりに発表があるんですけれども、
あの京都の京を書いて K っていうスーパーコンピューターですよね、はいはい、スーパーコンピューターって僕らのパソコンと全然違うものなんですか、機械としては？
まあ、K はちょっと特殊なあの CPU を使ってますんで、ちょっと皆さん の, あのパソコンと同じですとは、
たくさん僕らのパソコン並べてるわけではないよ
ね。ではないんですね。あの、ただ例えば中国で、まあ、この前まで世界一だったスーパーコンピューター、あとアメリカでこの前まで世界一だった、
中国やアメリカがやっぱり次を狙ってる、
はい、狙ってるというか、はい、そうですね、うん、まあ、ちょっと前まで、うん、K の前までは世界一を取ってたようなスーパーコンピューターっていうのは、いわゆるあの僕らが使ってる CPU ですね、うん、あれとほぼ同じものが使われてたりします、
うん、K はもうちょっと違う発想のコンピューター、
ね、そうですね、ちょっと違うメーカーの、
あ、それはインテルじゃない、かっこいいじゃないですか ね、 そうですね、頑張ってほしいです、ね、
あれも、まあ、富士通というところが、うん、あのかなり以前から力入れて一生懸命作ってきた CPU、うん、相当富士通の独自の技術で速く
なる、メイドインジャパンなんです
ね。そうですね、はい、まあ、そういった、まあ、大規模で高速なシミュレーションというのはこれからどんどんできるようになると思いますし、うん、なってほしいとも思ってますけれども、うん、まあ、そういったところですね、あのそこで行われるような大規模な、例えば、まあ、地震のシミュレーションから始まって、うん、そこから津波がどう起こっていくのか、うん、津波が起きてこう来た結果としてどういう災害が起こるのかとか、うん、そういうことをこうトータルにこうシミュレーションしていく、うん、あるいはある特定の地域でどのぐらい細かく、うん、その災害を予測できるのかとか、そういった、大規模あるいは高精度なシミュレーションを行っていけるような、うん、あるいはそれを作っていけるような人材ですね、うん、そういう人材を育てるために、まあ、アドバンストシミュレーション技術者と言ってますけれども、まあ、上級技術者ですね、のこう育てていきたい、そういう部会も一つ立ち上がります。
上級という意味でアドバンストというのがついてるわけですね、はい、それが3つ目の部会、はい、っていうと3つのテーマっていうのは、まあ、縦軸に乗ってるイメージで、
はい、
最初高専高校生があって、はい、続いて専門分野があって、はい、そしてついにアドバンストがあるわけなんですね、はい、まだ始まったばかりで、
始まったばかりですね、はい、今一生懸命、うん、一応そこそこ早い小さなスーパーコンピューターも用意して、
うん、あ、技科大にあるんです
か？これから
これから用意
入れようかなと思ってますけれども、
あ、じゃあもうこの技科大の建物の中でシミュレーションできてしまう、
はい、そうですね、
形なんですね、はい、でこれで来年再来年と大きくなっていくと思うんですけれども、はい、先生の構想としてはどんな風にしていきたいなと思ってらっしゃいますか？
あ、やはりですね、あの教材をまずあまりないんですね、シミュレーション技術者教育に適したものが、うんうん、今やってる講義の流れの中でもっと充実させて、例えば動画をきちんとシミュレーションの結果をこうどんどん入れてもらって、うん、よりこうリアルな講義として組み立ててもらいたいというのもありますし、その辺を充実させることと、あと、まあ、高専との連携を考えていくと、高専は全国にありますので、はい、まあ、そういった遠隔の方で遠隔地で講義を受けたいとかですね、うん、あと自分は忙しくてですね、なかなかそんな大学なんか行けないけどやりたいという、例えば民間企業の研究者とか、うん、まあ、そういった人たちに向けてではですね、やっぱりあのオンラインでですね、学べるような e ラーニングのシステムとかですね、ビデオ教材とかですね、そういうものをまず充実させていこうというふうに考えてますけれど、
まあ、技科大で始まったプロジェクトですけれども、技科大に来なくても、
はい、
将来的にはシミュレーション技術者になれるという、はい、ようになっていけばいいなと。
そうですね、今実際に今アメリカの大学では大学に1回も行かなくても卒業できるような、うん、システムで整ってきていますので、まあ日本は少し遅れてますんで、まあ、
大学行かないで単位を取るなんていうのは昔は裏技でしたけれどもそういう意味ではなくて
ではなくて
e ラーニングっていう技術が今あるわけなんですね。
そうですね、はい、
そうやってやってシミュレーション技術者を、はい、日本からもどんどん生んでいこうと。
そうですね、まあ、せっかくシミュレーションをテーマにですね教育プログラムを作っていくわけですから、はい、やはりあのデジタルの教材をですね充実させていきたいなというふうに、うん、デジタルとあとネットワークですね、 ICT を駆使したデジタル教材ということで、うん、あの作っていきたいなというふうに思ってます。
と日本のいろんな技術者がシミュレーション技術をグレードをアップすれば、はい、さらにすごい乗り物とかすごい服とか生まれてきそうですね。
そうですね、あと効率化が進みますね、うん、はい、例えば今薬なんかでも今早速軽でがんの治療薬の開発なんかが進みつ始まりましたけれども、もともとがんの治療薬なんて作るにしても10年20年とかそういう単位で考えなきゃいけなかった。
あ、それ実際に実験しなきゃいけなかったから、はい、
これがで、まあ、これで2年でも3年でもですね縮まっていけばですね、はい、1人でも多くの人が助かっていくようなことになると思いますので、うん、非常に大切なことだと思いますね。
そうですね、はいはい、そういった技術者が先生の元からどんどん生まれていくといいですね。
そうですね、それを期待してます。
はい、新しいプロジェクトが技科大で始まっております。今日はですね次世代シミュレーション技術者の教育プログラムのお話を、情報知能工学系の後藤先生に伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
技科大広報が Facebook を始めています。技科大関係者とつながる素敵な場所になること受け合いです。ぜひ皆さんも一度アクセスしてみてください。写真もいっぱい載ってます。ただですね、今はこのコーナー開けると天白の城の取材風景が多くを占めてますけどね。まあでも、ああこんな雰囲気で天白の城は収録されているんだなぁと、せいぜいオタク心をくすぐられてみてください。今見るとですね、ちょうど今日紹介しました後藤先生と僕が幸せそうに恋愛シミュレーションゲームのお話をしている時の写真がアップされております。検索エンジンで Google とかで豊橋技術科学大学 Facebook と検索してみれば一番上に出てくると思います。技科大のネットワークに皆さんもぜひ食い込んできてください。技科大、道路の車線を減らして渋滞させることで事故を減らす、見通しをわざわざ悪くして慎重な運転を促す、交通事故を減らすために日本はますます走りにくくなっているのにお気づきか。次週6月30日の天白の城は行政目線だとこうなっちゃうから、ドライバー目線で交通安全を考えていこうというお話。 技科大建築都市システム学系広畑康弘教授に聞きます。お楽しみに。